高岡レディオ、高岡大好きな仲間たちと一緒に進めていきます。パーソナリティは私、高岡のほあかりコーポレーションで代表を務めています新井理恵です。今週は伏木にあります松光寺に来ております。公益財団法人松光寺文化財保存活用事業団専務理事高田勝弘さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
松光寺めちゃくちゃ綺麗になりましたね。
平成10年から工事始まってたんですけども、
はい、
あと1年で完成を迎えることになっています。
松光寺来たらずっと工事をしているっていう風なイメージしかなかったので、
この工事のその境界策といいますか網ですけども、
はい、
もう来年早々にももう取れることになっております。
全部取れるんですね、
はい、で残りがですね、あと総門だけなんですね。12棟の重要文化財ありますけども、
はい、
残りは工事終わってないのは総門だけ。
あ、
この総門も、まあ、来年早々には元の位置に戻ってくるという計画になっています。
あ、そうなんですね、はい、松光寺まだ来たことないっていう人もいるし、はい、きっと松光寺のこと知らないっていう人もいるかもしれません、はい、なんでちょっと松光寺ってどんなお寺っていうことを、はい、案内していただけたら嬉しいです。
あ、そうですか、わかりました。まずですね、松光寺の価値といいますか、まず第一点にですね、江戸時代に建てられた建造物が、うん、そんぐりそのままですね、
うん、
現代まで残ってたんですね、
はい、
今回それをですね、12棟全部すべて修理して、はい、まあ、面目を一新したというか昔の姿を取り戻したというか、
はい、
ものすごく大きな工事をやりまして、
はい、
屋根も瓦葺きから苔葺きあるいは檜皮葺きになったりですね、うん、江戸時代の姿を蘇ってきたというか、
うん、
そういうものをぜひ見ていただきたいと思いますね。
あ、12棟ですか。
12棟ですね、重要文化財が、
はい、その江戸時代から残ってて、
はい、
今江戸時代 の、 その何です材料とかそういうのってなかったですよね。
もちろんありませんね、ですから今回の保存修理工事では、うん、当時の材料をですね、うん、極力使って、うん、どうしても腐っているとか、うん、破損している部分についてだけ、うんうん、現在の材料で熱にして使ってるんですね、
うん、あ、そうなんですね、はいはい、松光寺といえば七不思議というのを聞いたことあるんですけれども、
はいはい、いや実はですね、七不思議、はい、皆さん観光客の方喜んでいただけるんですけど、
はい、
実は浄土真宗的にはですね、あまりこういうような迷信的なことを布教してはならないという。
そうだったんですか。
そうなんですよねですけど結構観光客の方もね、そういうことに興味をお持ちなんで、
はい、
まあ、聞かれれば私の方でご説明はしておりますけど。
あ、そうなんですね、はいはいはい、今はじゃあ説明しなくてもいいって。
ぜひですね、七不思議お知りになりたい方はですね、ぜひお寺の方へ来られてですね、
はい、
観光ボランティアなり、私が説明に出てもいいんですけども、その時に、まあ、質問していただければお答えします、
うん、松光寺の成り立ちっていうのを教えてもらっていいですか、はい、今浄土真宗っていう話で、はいはい、
浄土真宗の本山はですね、
はい、
まあ、京都の本願寺ですよね、はい、西本願寺、
はい、
そちらの第8世の蓮如上人という方がおられます。
蓮如、
はい、上人が北陸地方を布教に回られた時にですね、
はい、
まあ、各地に、まあ、御坊をお建てになったんですね、
うん、
そのうちの一つに、はい、まあ、現在の南砺市の福光に土山御坊というのが昔ありまして、
は
い、
うん、
今現在綺麗な公園になってますけども、その土山御坊が、はい、まあ、この松光寺の発祥といいますか、起源と言えるわけですね、
はい、
その後砺波市とか、うん、まあ、親部の安養寺とかですね、うん、まあ、点々としながら、うん、最終的に1584年にこの地に、うん、松光寺が来たということが、うん、まあ、大雑把に言ってそれが歴史ですね。
なるほど、はい、ちょっと今不思議に思ったのは、はい、なんで福光は砺波に御坊を作ってたのが、はい、福敷のこの地に来たのかなっていう、
まあ、ですね、うん、まあ、一向一揆の拠点あったわけですね、浄土真宗のお寺ですから、
はいはい、
それで、まあ、たびたびですね、うん、親部に会った時も、まあ、この地方の豪族であります石黒氏に、うん、まあ、 お寺を焼かれたりして、その意味で転々としてたところに、
焼かれてなくなって転々、はい、としてきたんですか。
でその時にですね、当時この地を治めていた笹成政という武将もおりまして、その笹成政のその配下の、まあ、神保氏春という方のお城がここにあったんですね、
この昌光寺のこの場所ですか。
そうですそうです、でそのお城をですね、まあ笹成政が神保氏春に命じてですね、そこの場所をですね、昌光寺に譲ってやってくれと、で昌光寺をここで再建させていただいたというのが、この地に来てからの、まあ、歴史なんですね。はい、
これだけ大きなお寺だったら、当時もすごい時間かかって作ったんじゃないですか。
相当な、まあ、昔で言った不審といいますかね、大工不審をしたと思いますよ。それからここはですね、まあ、神保氏春の忠誠城下があったところですけども、奈良時代には越中の国府があった場所ですよね。で大友のやかもちがここで実際に政務を取ってた場所というふうに推定されています。あくまで推定なんですけど、ほぼ間違いないだろうと言われてます。 ここが
この場所でですか。すごい歴史ですね。
そういう意味ではですね、奈良の古の時代からですね、連綿と続く歴史がこの昌光寺の
場所には
あるわけですね。そういうことも含めてお寺の見学をしていただければ非常に楽しめると思うんですけども。
なるほど、お寺といえば阿弥陀様がおられるんですか。
そうですね、阿弥陀如来ですね、
この建物のちょっと説明もしてもらいたいんです。今本堂にいるんですけれども、阿弥陀如来様が目の前にドンとおられます、で、本当にきらびやかな感じなんですけど、この天井とかもちょっと変わってたりしますよね。
このですね、今阿弥陀様がおられるところはですね、内陣と言いまして、これが一番大事な空間なんですね。ここは、極楽浄土を表しているところで、ですから、壁柱が全部金箔張りになっている、非常に勝者な作りになっていると言いますかね、それと天井もですね、内陣の折り上げ合天井と言いまして、これが一番格式の高い天井と言われてるんですが、折り上げ合天井にして、その合天井の中にはですね、菊の御紋の彩色が、菊の御紋が書いてあるんですね、それで、その我々が一般の門徒さんが座る、天井はですね、一応合天井にはなってますが、
そうですね、
彩色も何も施してありません、それからその合天井の竿縁といいますか、それが内陣の場合は漆塗りになってるんですけども、我々の天井の方は白木、
そうですね、
ですね、
そういう意味で
部屋の格式に応じて天井の様式が変わってくるというのが昔の、建築の一つの決まりといいますか、そういうふうになってますね。
じゃあここは一般の人、
そうですね、
もう一つ先行ったらちょっと偉い人、
そうですね、その結界の内側というのは、やらいといいまして、やらいというのは弓矢の矢に来ると書くんですけども、このやらいというのは雅楽の奏者が入るところですね。
その一歩手前のところですね。
その雅楽の奏者があって、さらに奥の高くなっているところは内陣という作りになってますね。
そこはもう仏様だけという、
そうですね、僧侶の方と仏様だけ。
今さっき菊の御紋って言われてましたけど、なぜお寺に菊の御紋なんですか。
それですね、そちらの内陣の上に扁額がかかってます、この扁額には首相誓願興行寺と書いてありまして、この首相誓願興行寺というお寺はですね、その歴史は1221年に承久の乱というのがありまして、後鳥羽上皇と順徳天皇さんという方がおられて、その後鳥羽上皇と順徳天皇が時の鎌倉幕府の執権でありました北条氏に反乱を起こしたんですね、もう一度公家と天皇家に政治権力を戻そうというふうに画策して乱を起こした、ところが、北条氏にあえなく負けてしまって、そして後鳥羽上皇は隠岐に、順徳天皇は佐渡に流されるんですね、その順徳天皇が佐渡に流された後、建立したお寺がその首相誓願興行寺なんですね。
そうなんですか、あそこに書いてありますね、
それでなぜこの変額がかかっているかというと、こちらに昌光寺が移ってくる前に、本山に転々とした時にですね、お寺の名前どうしましょうかねということで、本山から首相誓願興行寺というのは佐渡で住職5代でもう耐えてたんですね、で廃寺になってたんです。
そうなんです
ね、それを本山が、それは惜しいということで、名前だけでも告げということで、この首相誓願興行寺の中から3文字を取って昌光寺と名乗っているんですね。
そうなんですね、で昌光寺って名前になったってことなんですか。
つまりここはですね、順徳天皇ゆかりの寺ということが言えるんですね。 ですから菊の御紋が入っているんだろうと。
なるほど、
いうことが言われてます、はい、
なんかそういう歴史も聞きながらやっぱりね、はい、お寺を見てもらったら、
そうですね、
建造物も素敵ですけれども、はい、そういう歴史的なところにも触れ合ってもらったらいいですね。
本来文化財というのはそういうものなんですね。ただ古いだけじゃなくて、うん、その背後に歴史を背負っているわけですよね、
はい、
その背負っている歴史を聞きながら回ると、あ、なんでこういう建物が今現在こういうふうに残っているのかと、どうしてこういう様式がこういうふうになっているんだということがよくわかると思うんですよね、はい、そういう目で文化財を見ていただきたいと思いますね。
私もそう思います、はい、今年令和に変わって、ね、いろいろと不思議は騒がれていると思うんですけれども、はいはい、高田さんにとってこの地はどんなふうに。
不思議というのは、まあ、高岡市の中でも、まあ、有数の古い歴史があるわけですよね、はい、今現在の高岡の市街地というのはせいぜい1609年に利永さんが開庁して、それから歴史が始まってるんですけども、もう不思議というのは本当に昔から政治経済の中心として存在してたわけですよね、はい、そういう意味でですね、今奈良の古の歴史から全部掘り起こして、まあ、不思議はなんとかね町おこしにつなげようとしてるんですけども、これからその高岡市全体のその町づくりの起爆剤といいますか、うん、それはやっぱり不思議が苦手いくんじゃないかというふうな気がしています。この小国寺の完成を含めてですね、
はい、そうですね、
はい、そういう意味では非常に楽しみな場所といいますか、うん、可能性を持った地域だと思います。不思議というところは、はい、
何かその日本人のね、はい、心にガツンとくるようなものをここで感じてもらいたいですね、はい、皆さんに。
ぜひこの周辺もですね、結構古い道の形態が残ってまして、うん、この小国寺の寺内町といいますかね、小国寺を中心に発達したまあ経済圏の町があったわけですけども、はい、そちらにも結構古い道が今でも残ってるんで、はい、そういうところも含めて見ていただければ面白いかと思います。
本当ですね、はいはい、ありがとうございます、
はいはい、ありがとうございました。
高岡レディオ、高岡大好きな仲間たちと一緒に進めていく番組、今日は小光寺に来まして、公益財団法人小光寺文化財保存活用事業団専務理事の高田勝弘さんにお話を伺いました。まだまだね、たくさんお話伺いたいところだったんですけれども、もうお時間になっちゃいました。ということで皆さん、小光寺に来たいという方はまずお電話で予約をされてガイドをしてもらった方がいいと思います、受付番号を言います。0766-44-0037 0766-44-0037 小光寺の受付までぜひ。なお、この番組は FM 富山ホームページ、ポッドキャストからもお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてください。週替わりでゲストをお迎えしてお送りする高岡レディオ、パーソナリティは私、新井理恵でした。